近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしていきたいと思います。私が医療系コンサルタントとして活動する中で考え感じたことをお伝えしたり、日々変化成長されている方々をゲストにお招きして、これまでの人生や現在の活動、将来どうなっていきたいのかなどをお聞きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。本日はゲストにシンガーソングライターの木下潤二郎さんをお迎えします。木下さんは会社員として働きながらプロのミュージシャンとしても活動されています。素敵な曲を聴きながら曲の背景にある思いなどをじっくりお聞きしていきます。この番組はご縁・応援・貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。では今日のゲスト、木下潤二郎さんをお呼びしたいと思います。潤二郎さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
どうもご無沙汰しております。
大変ご無沙汰しております。コロナの、
そうですね、
おかげもあって随分と
直接お会いするのは去年の今頃、横浜のライブに伺って以来、
ね、はい、
まあ、ちょうどラグビーの世界ワールドカップですよね、
予選、日本の予選の試合当日、
当日でしたけど、まあ、みんな気になりながらもね、楽しい時間を過ごさせていただいて、
はい、ご来場ありがとうございます。い
や、ありがとうございます。すごい楽しい時間を過ごさせていただきました。潤二郎さんは先ほどもお伝えしたように、まあ、会社にお勤めしながらですね、プロのミュージシャンとして活動されてるんですけども、はい、今どのような活動をされていらっしゃるのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。
まあ、基本的には東京横浜のライブハウスでライブをお届けするような機会が多いですけれども、まあ、サブスクとかで音楽配信とかもアルバム1枚2枚と出してますのでやってます。ただライブに関しては割とコロナの影響もあって、
はい、
回数というか頻度も少し減ったのと、お客様の制限があるので一度に入れるお客様も少ないですし、
はい、
あとどうしても小さなお店でやるときにはもう無観客にして、ネット配信なんかもぼちぼちやり始めてる感じですね。
なるほど、まあ、そういう意味ではまあ便利な時代になりましたよね。
そうですね。ただお客様との距離が昔よりはちょっと遠く感じること もありますの で、全く元に戻らなくても、うん、新しい近づき方ができたらいいなと願いながらやってます。
Facebook でね、時々イベントのお誘いなんかを見てるんですけども、
はい、
結構ご苦労されてるんじゃないかなと思ってましたけど、やっぱり大変ですよね。
そうですね、私も働きながらなので、はい、
うん、
今3月の末から勤め先に関してはずっと在宅勤務が続いてますから、
はいはいはい、
そのような環境下なので、同じ勤め先の人はなかなかライブハウス来れないですよね。
呼べない
ですね、なかなか。そうそうそう公にも大きくも呼べないので、
はい、
まあ、そんな中でご縁のある方にちゃんと聞いていただけるようにというのは、なかなかいろいろ苦労もあります。
ありがとうございます。 実は私10年余り前にですね、まあ、独立して、仕事をするようになったんですけども、はい、その当時ですね、淳二郎さんの曲を実は毎日のように聴いた時期があったんですよ。
ありがとうございます。
で、ね、やっぱり独立するってのはすごい不安なんですよね、先が見えないし、
そうでしょうね。
でなんかこう焦りがあったりとかいろいろあってですね、うん、その時にある素敵な曲に勇気づけられてですね、
はい、
まあ、ここまでやってくることができたんですけども、まず最初にその曲をですね、皆さんにお聴きいただきたいと思いますが、ちょっと曲のご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、はい、1枚目のアルバムに収録した曲ですけれども、ソレイユに向かうバス。
はい、ではどうぞ。
懐かしい香りさ、窓の外にはまるで何も変わってないような夏。しばらくぶりに帰ってきたのに、昼も夜も慣れない顔ばかりだけど、忘れたりしないよ。丘の上に咲く君が守ってくれていたあのひまわり、柔らかな風に押されてバスは進んでく、ゆっくりと揺れながら丘を登ってく、ひところならいつだってみんないたけど、曖昧じゃやっぱり君だけだから、すべてはいつか消え去るものだろう。来たのも帰りゆくためだなんて、そんな風にしか思えなかったこの僕、つなぎ止めていてくれたねあのひまわり、風に押されてバスは進んでく、ゆっくりとしっかりと丘を登ってく、ひところならいつだってみんないたけど、君だけだから、
はい、ありがとうございます。改めて聞くとやっぱりいい曲だなって思いますね。
ありがとうございます。
この曲歌詞がですねすごく好きでですね、
はい、
いろんなフレーズがあってこう自分の心に刺さってくるんですけども、
はい、
これはどんな時にできた曲なんでしょうかね。
これは夏なんかピクニックイベントみたいなやつが、
はい、
三浦海岸のソレイユの丘公園っていう、
うん、
はい、ひまわりがたくさん咲く公園があって、
はい、
そこに行くバスがあるんですけどね、本当にバスの中で1曲分のメロディーが出てきて、
は
い、でそれを慌てて当時のガラケーに録音して、うん、メロディーラインを口で、はい、でその日家に帰ってしばらくの間、歌詞を書いたら、なんかやっぱり、まあ、ひまわりにまつわるっていうか、まあ、そのひまわりっていうのは僕の友達がずっと僕が歌うのを日本で待っててくれて、
はいはいはい、
であの東南アジアに海外赴任7年半ぐらいしてたんですけど、うんうん、それから帰ってすぐにこの曲とかがきっかけになってまた仲間と音楽活動を、はい、再開することができた、そんな思いが少しこう、
なるほど、はい、海外から戻ってこられて日本でまた音楽活動するきっかけの曲なんですね。
そうですね、はい、
でもそのバスの中でこう降りてくるってすごいですね。
降りてきて今でも覚えてます、その、こうバスの中で吹き込んでたんですよ。そうするとあの何人2人ぐらい僕お友達と家族いたんですけど、周りの人が僕から離れていくんですよ、
ね、
ガラケー持ってあの歌を結構な音量で入れてるので、
あ、そうですか。で
その弾いてる姿と連れてったお友達が、うん、私他人ですからって顔をしたのをちょっと覚えてます。
それはちょっとその時の風景が浮かんできますね。
ですよね。でも、
まあ、でもそれぐらいいいイメージだったんですよね、ま
あ、インパクトのあるっていうか何かになると思ったメロディーだったんですよね、塊が。
実はねこの曲でですね、私ドキッとするような歌詞があって、
はい、
まあ、前半の方なんですけどね、あの全てはいつか消え去るものだろう、生まれてきたのも変えりゆくためだなんて、そんな風にしか思えなかったこの僕っていうのがあってですね、
はい、
これってものすごいこうネガティブっていうか、そういう歌詞だなと感じたんですけども、
そうですね、
当時こういう、まあ、心境だったんですかね
っていう、なんか自分の中にある擦り込みがそんな感じで、生まれてきてたった一度の人生を終わりきるまで生きる、そしたら終わりなんだと思ってたんですが、ここでこう書いてるってことはそうじゃないみたいな気づきとか、そういうのがその後にあったんですよね。
なるほど。
で振り返ってみると、まああの生まれてきて一回生き切ったらそれで終わりだってことでもないみたいよみたいな感じをちょっと匂わせてる、何も言ってないんですけど、そういう気づきがあったってことをちょっと漂わせてる歌詞になりますね。
でその後にやっぱりこうプラスのね雰囲気になっていくんですよね、はい、
そうですね。
でそれでこのバスがね、その丘を進んでいく絵が見えるんですよ、
はい、
でこのバスはやっぱりボンネットバスですよね。
そうですね、
やっぱりあの前がこう直角じゃないバスだろうなと
なるほど、
ジブリに出てきそうな、はい、ああいうバスがゆっくりこう丘を登っていく、でこれゆっくりとしっかりと登っていくっていうのがすごく好きで、はい、あのこの曲を聞きながらですね、自分をこうなんかバスになぞらえてですね、
はい、
自分もやっぱりゆっくりしっかりやっぱりやっていこうかななんていうふうに考えながら、こう勇気づけられたことを、
そうです、
今あの思い出しながら聞かせていただきました、
はい、
でこれがあの淳二郎さんの日本でのその音楽活動再開のきっかけの曲ですけれども、
はい、
それからまたいろんな曲を作られたと思うんですけども、
はい、
この曲の後はどんな曲を作っていかれたんですかね。
まあ、なんかエンターテインメント性に富んだ曲っていうのはもう世の中に割と溢れてて、はい、
うん、
それで、まあ、稼いでらっしゃる方々も、うんうんうん、まあ、たくさんいたり、
はい、
それがなかなかうまくいかなかったりなので、
僕
は、まあ、この頃からよくですね、
うん、
その誰かの、うん、何かになればいいやっていう、誰かの何かになる、まあ、曲であったりステージであるっていうのを心がけるようにして、それの軸をあまりずっぶらさないように曲は書いてきてますけど。
なるほど。誰かの何て言うんでしょうかね、力になるっていうか、
そうですね、
そういう感じ
もう寄り添うだけでもいいですし、まあ、強く応援するとかそんな仰々しい思いで書いてるわけでもないんですけど、はい、自分の発した言葉メロディー、うんうん、そして生でお聞かせしたときに、はい、誰かの何かになるように、
なるほど、
それはそれまでの自分っていうのが、うん、どっちかっていうとやっぱ自分のことばっかり考えて自分のこと気にして生きてきたのが反映されてる曲が多かったんですね。
なるほど。
その気づきがやはり、まあ、この年ぐらい、まあ、10年前っていうとそうです、うん、40ぐらいですか、うん、40前後になってだんだんに気づきが深くなってきたので、はい、なのでわがためだけじゃない誰かの何かになればいいと、うんうん、それを願ってます。なるほど。
で、私の大好きな曲の中にその極地のようなですね、
はい、
曲がありますので、はい、ぜひこの曲をですね皆さんにお聴きいただければと思います、はい、ちょっとご紹介をいただいてもいいでしょうか。
まあ、今でもライブで大事にずっと歌ってきてる曲です。聴いてください、はい、君の光。
あの日の泣き虫な君のこと思い出してた。世界がいつだって誰かのせいだった頃た夢の背中を数えてたこともあったね。今ならばもうわかるだろうみんな、どれ一つ欠かせぬ導き、君の胸にだけ輝く誰のものでもない光、変わりのないそのきらめきはどんな時も光り続けてるから、どれだけ優しさを抱けるだろう、果てぬ問いを繰り返したね、傷つけたり傷つきながら、そんな君も漕ぎ出せたから、誰かのためにも小さな光を集めて、僕らは夜空を照らそう、信じ願い続ける君の な光を掲げて僕らは夜空を照らそう暗闇が強がる時でも笑って照らし続けよう光を集めて僕らは夜空を照らそうどんな時でもどこにいても輝く君にこの歌を贈ろう
君の光、素晴らしい曲ですね。この曲聴きながらですね、淳二郎さんといろんな話をしていたんですけども、はい、この一つ一つの歌詞がすごく本当に深くていろんなことを感じさせてくれるなというふうに感じたんですけども、
はい、
この曲ができたのはどういう経緯でできたんでしょうか。
この頃、まあ、個人的にも体調を崩してたりとか、そういった部分の中でこう自分の中にも癒しというか救いを求めるようなところがありまして、そこをまあ乗り越えていってる途中だったんですけど、そのような様子と、まあ、自分頑張れみたいな思いも込めて、
はい、
きっと超えるんだというような思いも込めてたんですけど、今思うと、本当にこの曲をどうやってか特に歌詞ですね、
はい、
どうやって書いたのかっていうのが思い出せないっていうか、うん、自分が書いたんだっていうのが薄れてるんですよ、う
ん、
だから書かされたっていうか書かしてもらったっていうか自然と、
うんうんうんうん、
だからこういう曲をもう一回ささっと書いてって言われてもどうやって書いたか覚えてないので、
あ、そうなんですね。
だから必要で生まれてきたようなところがすごくあるんじゃないかなと。
この曲も先ほどのね、ソレイユに浮かばすと似てるなっていうふうに感じてるのはですね、
はい、
かつての自分自身を振り返ってることが多いんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
例えば世界がいつだって誰かのせいだった頃って、うん、なんか悪いことがあったら人のせいにばっかりしてたのかなとかね、
君って言いながら結構自分のことを語ってたりとかね
そうそうそう
しますから、
で、夢の背中をいくつも数えていたとか、
はい、
なんかそういうなんか辛い思いっていうんですかね、
はい、
そういうことをがあったんだけど、でも今だったらもうどれ一つも欠かせないような導きなんだよね、うん、っていうことを書いてあるんですよ。
ですよね、
うん、
でこれ書いた頃よりも本当に今の方が本当素直にそう思うんですよ、う
んうん、これはね深い哲学的だなって思いながらいつも
ありがとうございます、
聞いてて
でも自分で本当に書いたのかなみたいなところがあるんですよね。
で、さっきもね誰かのためにみたいなことが言われてたんですけど、はい、共に行こう誰かのためにもっていう言葉もここにちゃんと入っていて、はい、で一番その私の心に刺さるのは小さな光を集めて、僕らは夜空を照らそうっていう、
はい、
まあ、ここの部分がですね、その小さな光っていうのは多分一人一人どんな方も
誰でもみんな持ってる
大切な何かを持ってらっしゃるっていう、
はい、
うん、そういうメッセージなのかなっていう感じがするんですけど、
そうですね、誰しもそういう光を、
はい、うん、
大切な光をみんな持ってるし、
うん、
まあ一時はうまく物事がいかないと自分にスポットライトが当たってないって文句言いがちなんですけど、本当に照らす光っていうのは自分の中にあるから、それしっかり灯せば、あの周りも明るくなるみたいな、それでなんかすごいことが起きんじゃないのみたいなことを言い続けたら、結構ちょっとずつそうなってきたっていうのがこの10年この曲を書いて。
そうなんですね、
はい、
さっきもちょっと言われてましたけど、やっぱりちょっと体調を崩されたりとか、はい、いろいろ大変なことが終わりになったんだと思います、うん、その辺も今から振り返るとやっぱりここに書いていらっしゃるような。
そうなんですよ、それがないと気づきもなければ、うん、あの乗り越えようとかっていうこともなかったので、結局全部必要だったのかなっていうふうにあの思いますね。めんどくさいことも嫌なことも全部必要だったから、売っちゃったりせずに、全部向き合ったり、あの向き合ったりなんか抱きしめたりとかすると、
なるほど、
きっと何かになるんだろうなっていうのは確信としてありますね。
なるほどなるほど。
逃げると全てそのチャンスを失うじゃないのかな。
どんなことも受け止め方、捉え方によって変わってくるってことですかね。
そうですね、受け止め方と、まあ、その後どう反応するかっていうので、意味が未来にわたって変わっていくので、その出来事の。
なるほどなるほど。それも深いですね。あのそこで何を気づくかっていうことが大事なのかもしれない。
ああ、そうですね。
ですね。
はい。
あと私も何年か前から淳二郎さんのあのライブにお邪魔するようになって、
ありがとうございます。
感じていることが、年齢を重ねるごとに声がどんどんこうスムースに出てきてるような気がするんですけど、はい、この辺はなんかトレーニングとかもされたりするんですかね。
トレーニングもありますし、発声とかを自己流だったやつを少しだけ習ったりとかするのもありますけど、結局はあのいろんな姿勢、あの体の姿勢僕悪いんですけど、猫背だったりとかして、この姿勢を正すのと心の姿勢っていうんですかね、その心の姿勢が歌ってものすごい現れるので、その勢いの姿っていうのをあのちゃんと記憶とかまっすぐに保って歌えるようになるためには、割と技術的なことよりも普段こうなんか嫌なことあったりいいことあったりしたらこうどう反応するのか、どんな心持ちでこう過ごすのかがすごい出ちゃうんですよ。
それは歌は特に出そうですね。
もう体が楽器なので、なのでそこでちゃんと響く届くような声がいつもいっぱい出るようにするには、なんか歌の練習とか技術的な練習も大事ですけど、普段の過ごし方っていうのがその心のその置き方、
なるほど、
とかがすごい重要かなと。
あり方ですかね。
ああ、そうですね、
はい、あでもそれは歌だけじゃなくて、なんか日々生きる中ですごく参考になる、
ね、皆さん声を使ってね、いろんなことをお伝えになるので
ですよね、
はい、
分かりました。あと淳二郎さんこれからもいろんな活動をされていかれると思うんですけど、今後のイベントが終わりになるというふうにお聞きしてますので、
はい、
そのイベントのご紹介をちょっとしてみていただいてもいいでしょうか。
ありがとうございます。11月の29日、
はい、
日曜日ですね、
はい、
夜、横浜馬車道のパラダイスカフェというお店で、
はい、
ソロのワンマンバンドスタイルのライブをやります、
はい、
配信なんかもやりますので、
はい、
ホームページとか見ていただいて、
はい、
ぜひぜひ覗いていただければと思います。
私のフェイスブック等でもそのご案内はさせていただきますので、
ご
関心ある方はぜひご覧いただければと思います。あっという間に30分が経ってしまいましたが、今日は本当に素晴らしい曲と素敵なお話をお聞かせいただいてありがとうございました。
素晴らしい機会をありがとうございました。
ゲストは木下淳二郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。